種ラジ。
1週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度のことを天暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの一週間から、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、もう4月も中旬に入るタイミングですね。そろそろ桜が散った感じかな。先週満開な感じでしたけどね。
東京はもう全然咲いてないみたいですよ。
そうですね、東京の中西の方はまだちょっと咲いてるみたいな話もちょいちょいあったりみたいな、まあ時期によってねちょっとずつずれてるようなところもあると思いますが、例年より早いよね。ですね、花粉症も個人的には結構引いてきて、もう残ってるのブタクサくらいなのかなくらいの感じになってきてるタイミングでもあるので、少し、まあ、楽にはなってるんですけどね。だから外にも出やすくなってるんですが、その分外に出やすくなって、うん、まあいい感じの気候でもあるのでね、かなり街中を歩いてみると人が多いなっていうのが正直なところではあるんですが、そうですね、個人的には今週の1週間はまあそんな感じで、いろいろと外に出たりとか映画を見るとかっていう回数が増えてしまっている現状、そうですね、現状ではあるところではあるので、まあ昔書を捨てよ街へ出ようみたいな話があって、なんか、まあ、寺山修司がねそういう小説なり映画なりを作っていたっていうところがあり、まあ街へ出るタイミング、まあ難しいですけどね、その悩ましい、出たい出たいと思いながらっていうところではあるんですが、個人的にですね、その手前の段階で僕の、まあ、ツイッターとかでツイートとかをめちゃくちゃしてる人間で、まあ日々なんかいろいろとなんかつぶやいたりしてたんですけど、なんかどうしてもね、はい、つぶやいていることに対する反応みたいなのが気になってしまうっていうのが最近ちょっと悩ましいところで、なんかまあ何らかの作品とかに対してね、まあ感想とかを書いてたりして、まあ反応があるもの、それこそ作品ものによってはその作者本人の方に届いたりもして恐縮したりもしてるんですけど、まあ反応がないものは反応がないんで、そこら辺がなんて言うんですかね、まあ僕自身のこう書いてる内容というよりは、単にキーワードにこう反応してる人は反応してるみたいな感じがあったりして、なんかそのこう波があるのがちょっと悩ましくって、そうだったらばなんかツイッターとかの反応とかじゃなくって、まあ書いているようなことをちゃんと文章として残して、それを長文なりなんなり満足がいくところまでなんか書いていった方が自分自身のためにもなるのかなということで、僕はつぶやきを捨てよう、ま、書に出ようというね、まずなんかちゃんと書くことにこう行こうかなってこと
を、いよいよツイッターを引退されるということで、いや本当にお疲れ様でした。
引退しないですからね、そこら辺の使い方をちょっと言い分けるっていう感じですね。サッカーの感想とかはね
前からやってらしたんじゃないですか。
サッカーの感想とかやっぱツイッターじゃないと無理なんですよ、あれ文章でがっつり書こうと思っても大してそんなに書くこともないので、
サッカーの感想はツイッターで十分だけど、
サッカーの感想なり、まあ自分自身のね、イベントの告知なりっていうところになってくると、やっぱりツイッターに頼らざるを得ないですけど、やっぱ作品の感想とかは、こう短文で、なんかいくつかのね、スレッドに分けたりしてもなんかあれなので、ちゃんとそういうものは、なんだろう、自分自身の考えみたいなものをこう漏らすことなく書くようにしていこうかな、そこら辺の意識をもう少し持っていこうかなっていうのをちょっと最近考え始めたっていうところですかね。
今は映画の感想とかどうされてるんですか？ツイッターに
今はまあ、ツイッターに書いているくらいですかね。昔ね、フィルマークスって、それこそ映画専門の、あの投稿サービスとかあるので、そういうの使ってたんですけど、最近使ってないので、まあ、フィルマークスも使いつつとか、ノートとかを使いつつで、ちょっと長めの文章とか書いてみようかな。なんかね、やっぱり、練習必要だなと思って、あのいきなりこう長い文章書こうと思うと書けないんですよね、時間が空いちゃうと。そこら辺をもう少しこう習慣づけていかないと、まあ一応ライター的なこともやってる端くれではあるので、そこら辺ちゃんともう一回筋力を鍛えなそうかなっていうタイミングっていうところですかね。
すごいね、決意の、まあ、決意のお話が聞けたということですね。
ポンさんどうですか、1週間。
いやーもう本当になんか、こもり、引きこもり生活が終わらないですね。
あら、せっかくいい気候になってきたのに。
もうだからあれですよ、いよいよ通販オンリーの生活ですよ。
本当ですか？スーパーにも行かなくなっちゃったの？
もう、行ってる暇もない感じですからね。もう通販で、 炊き込みご飯の素をいよいよ買いまして。
うんうん。
炊き込みご飯を食べましたけど。
炊き込みご飯の素を買ってきたの。ほうほうほうほう。あ、炊き込みご飯自体じゃなくてね。家で作ったの、ね、
炊き込みご飯自体を買う。あ、そうか、だから、ウーバーまではまだ行ってないんだよね。そこに行けるようになったらもう、なかなか優秀だと思うんですけどね。
でも炊き込みご飯の素はスーパーじゃなくて通販で買っちゃったと。
そう。ちょっと恥ずかしいですけど。
そうか、そんなになんでだろうな。忙しい。炊き込みご飯作る時間はあるんですもんね。
何そのちょっと。本当に忙しいのっていうツッコミ今入れたでしょ。
いや、さっきと外に出た方がむしろ。
言ってやろうか。はっきり言ってやろうか。うん、そんなに忙しくないよ。忙しいふりをしてたっていうだけのことだよ。
はっきり。
もうここで俺の正体をバラしてやろう。そんなに忙しくはない。さあ、じゃあ。
嘘嘘、え、そんなところから行くんですか。いや、外でね、ま、でも昔ってかね、つい半年前ぐらいにはね、ポンさんの方が全然外出てて、僕は全然出れてなくてみたいな。
いやいや。
タイミングが逆転しちゃいましたね、このタイミングでね。
真面目だね、急に。そういう言い方もあるよっていうことですからね。はい。
なるほど。でも外出てきましょうね。気をつけてね。はい。ほい。では続いて番組の聞きどころ付け足し、ツッコミを添えていく番組の一週間でございます、うん。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕ということで、今回はオリンピックの話やら、新年度ですからね、3月4月、別れと出会いの時期です。新年度の挨拶、あの手羽先と手羽元の違いの話などを、ポンさんがしてくれました。続きまして、タネスケですね。今回は、アンモナイトの目覚め、街の上でなどの映画と、あとはドラマで流行感冒を、あとイベントとして、パンデミックと文明などのイベントも紹介をしてもらいました。続きまして、ドラマ語りでは、全然知らない街を歩いてみたもののというドラマをきっかけとして新しい散歩ラジオドラマの企画を考えるみたいなことと、あと、やりました。続きまして、丁寧な雑談のコーナーでは、テレビ番組ですね、2021年の春に終わってしまったテレビ番組の話、いろいろなバラエティやら、ニュースやら、いろいろとありました。そこら辺の話をしました。続きまして、読書ですね。30分読書では、池部葵さんの私にできるすべてのことの監読編。あと、山本美樹さん、賢くて勇気ある子供の30分読書編。あと、ポンさんの方からは、大衆現象を解くという本を3分読書で紹介してもらいました。最後、超雑ですね。丁寧な雑談のコーナーでは、愛すべき道具、愛用品みたいなもんですかね。そこら辺の、それぞれの愛用品とか、まあ、文房具とかのね、話をしてもらいましたが、1週間振り返って、ポンさん、聞きどころ付け出しなどいかがでしょうか。
そうですね。今週はもうだから何にもできないから、まあ、いったなと思って、とりあえずツイッターを一本だけしようと思って、こう、頑張って、結局できたのが流行感冒っていうドラマのリツイートだけやったよ。
はいはいはい、リツイートね。
そう、もう人と話すとも全然できなかったから、もうこのリツイートだけが俺の、コミュニケーションの一端だね。
じゃあドラマ見られたんですか？
ドラマはまあ録画しただけで見れてない
です、ね。ああ、本当ですか。リツイートしたけど録画までってことですね。
そうですね。なんか繋がりましたか？今週は誰かと。
今週は誰かと繋がったか。
喋ったとかね。
そうですね。なんか毎週のミーティングが仕事で入ったので、うん、そこで話す機会っていうのはできてよかったなと思ってるんですけどね。前までなかなかオンラインとかでもそういう定例っていうか一週間毎回の可能性みたいなのがなかったので仕事でも。そこら辺ができるようになったっていうのは良かったなっていうのがあるくらいかな。また別の機会でね、話しますけど、ちょっとした映画の舞台挨拶みたいなの行って、なんか生でこう人の話を聞くみたいなのがあったので、そこら辺は結構新鮮でしたけどね。
なるほどね。 ドラマ見ましたよ。ちょっと特に種付けでご紹介はしてませんけど、一系のカラスっていうドラマがあって、
はいはいはいはい、
月曜9時なんだよね、あれね。
そう。まあ、ヒーローの枠でね、ヒーローみたいなドラマをね。
ヒーローでしたよ。
うん。うん、
でも、いろいろ考えた。いろいろ考えた。なんか、うん、なんつうか、日本のドラマの、なんていうか、基準みたいなものをちょっと考えちゃったね。
なるほどね。うんうんうん。わかる気がする。
まあまあ、面白い面もありましたし。
うん。
あったんですけどね。はい。な感じもありました。
あと僕はそうだな、ドラマ語りでは、まあ、ポンさん、今回はね、ポンさんのためにという僕を銘打って、新しい散歩ラジオドラマ企画を考えるっていう会議をやってみたんですけれども、そうだな、なんか、まあ、全体を通してなんですけど、うん、こう、種ラジとしての、なんか、これこそが看板みたいな、なんかコーナーが欲しいと思ったんですよね。一番の強みとなるようなコーナーが欲しいと思った時に、はいはい、もしかしたらそれはポンさんのこの新しい散歩ラジオドラマもしくは散歩にまつわる企画なのかもしれないなってことをちょっと感じた回でしたね。
本当にもう、うん、これちょっとね、今この予告編的にお聞きになっている方に大変恐縮なんですけど、全く手応えなかったんですけどただ何、まあ一応さ、僕らの、うん、ラジオで大事にしてるのは、なんていうか、その頭で考えたことだけ喋るとか、知識だけで喋るのはできる限り、うん、控えたいというか、あんまり優先順位上げたくないなというか、うん、また水飲んでますけど、うんうん、なんかその、
ちゃんと考えてるでしょ？ポンさんがなんかこれから話すだろうなっていうタイミング。
だから、音が聞こえてるから、別にいいんだけど、うん、なんかその油断してますをアピールされてるみたいで、ごめんなさいね。まあいいんです。だからなんかこう、できる限りイベント行くとか、まあ、映画でも、なんかこう、うん、まあ、見てとか、まあ、別にね、面白そうだっていう、そういう噂話だけでも全然いいんだけど、生きた体ごと、いった、感じたものを喋りたいなと思っているので、うん、まあ、散歩は僕にとっては、まあ、そういう風な意味合いもあるにはありますけど、まあ、だからあれよね、その、ちょっと、お姉さんが割とこう、僕と、自分を、オレンジとポンを分けたがる傾向があるので、ちょっと話しにくいけど。
カルチャー中毒者ですからね。ポンさんはお天気散歩に。
二人でやってんだから。だから、うん、まあ、
それぞれ役割分担一応ですよ。うん。
じゃあ、次行きましょう。
いやいやいや、楽しみにしてますよって話ですよ。いいんですよ。
ええ、まあでも、なんかね、そのイベントごとの話は、うん、まあ、共通なこととして話ができればなと思うし、まあちょっと散歩の企画はね、またちょっと考えたいと思います。うん、
これでも強みになるかなと思うので楽しみにしております。あれなんだっけ、あ、アベレージってありますよね。あれもそういう感じです
か。なんかもうとにかくね、人の真似みたいなことだけしたくないっていう気持ちはいっぱいあるよ。とにかくなんかあれ面白そうで真似するのはいいけど、なんかその真似したことを忘れたみたいな顔してやるのも、まあそれもそれでいいけど、できたらまあ自分がやりたくなったものをやった方がいいよね。なんかあれを真似したら、売れるんじゃないかっていう、YouTuber 発想。
それで4年間やってるから、それで4年間やっててね、パッとしてないんで、もう少しなんか参考にした方がいいんじゃないかなとは思って
る、
ね。
売れるコンテンツを作りたいっていうことをおっしゃってるってこと
ですね。目玉になるコンテンツがあった方がいいと思う、
ね。目玉ってのがよくわかんないけど、一般アクセスか、うん、いっぱいアクセス稼げるっていうこと。
そこでしか聞けないみたいな。
それだとすると、相当なリニューアルがいると思います。まず僕らが首っていうところから、始まると思いますけども。
そんなことないと思うんだけどね。
はい、次行きましょう。
なんかあると思いましょう。はい。ポンさんどうですか？他の回で。
そうですね。終わっちゃった番組をもうちょっと語ろうという回がありましたけれども。うん、いやね、これ喋った後に、まあ本当に自分がこうステロタイプなことしか喋ってないっていうことに、まあめちゃくちゃ反省をして。
うんうん。
まあ特に、ポン側としてはですよ。やっぱその、モーニングクロスなら、はいはい、やっぱ堀潤さんの、なんか言語感っていうか、なんか、もともとなんか関西の方らしいんですけど、うんうん、まあそれも影響あるかもしれないけど、やっぱその、なんていうかな、ワンクッションあった時に、一旦ポジティブに引き上げてからコメントするみたいな、あの辺って、これ、うんうん、あの番組に限らず、やっぱ堀潤さんすごい徹底してるん
で、ね。今のね、モニフラでもそうですよね、モーニングフラッグでもね。何言ってんだろ、この人みたいな Z 世代の発言に対しても、ちゃんと受け止めますもんね。
まあまあそれはあの別にどなたに限らずだと思うし、でその辺とかはすごく面白いよなとか、うん、あとあの志村友達では僕はその、うん、千鳥の大悟さんのあのコメントっていうのが、まあその本当にツボついた面白いコメントっていうだけじゃなくて、やっぱ視点っていうのはすごく僕はあの番組で輝いてたと思ってて、
うんうん、
シンプルにドリフ見てるよりもやっぱ3倍は面白くなるっていうか、だからあの番組なくなっちゃうのは結構もったいないなっていうか、だからこれはね、うんうん、いろはに千鳥とか見てても本当思うんだよね、結構面白いこと言ってるだけじゃないっていうところがあって、そこが面白いな。
愛席食堂じゃなくていろはに千鳥なんですね。なるほど
そっち見てないからわかんないですけど、
うんうん、
あとこれで分かった世界のニュースっていう、まあ、坂下千里子さんが出てた番組があって、まあ、これもリニューアルされたんですけど、うん、なんかやっぱね、うん、坂下千里子さんの立ち位置っていうのが、これみんなバカにしてるけど、うん、結構これ大事だと思ってて、
うんうん、
なんかこう、おバカっていうのを、まあ、割と演じてた面もあるんですけど、つまりこう、なんていうのかな、フラットに分からないことを国際ニュースで、コメントするって結構難しいと思うんですよ。なんか分かってて当たり前みたいなムードがあって、うんうん、でその辺の取り合わせっていうのを、うん、まあ割とこうニュースは今ずっとやってて、まあバカにするなみたいな意見もあるとは思うんだけど、なんかゼロからちゃんとそこに関わりを持つみたいなことを忘れないっていう意味では、なんかこう手のいいお気に入った言葉、まあもう多かったですけど、それだけじゃない役割を彼女は果たしてたなとか、うん、なんかね、
うんうん、
こぼれてたなと思って、実感みたいな言葉が、うん、だからその辺はやっぱまあ少なくとも1回でもね、こういう話ができたのは良かったなと思うし、皆さんもちょっと深く掘っていただいてもいいのかなと思いましたね、
うん、個人的にはやっぱやれて良かったっていうのは大きいですね。アーカイブというかね、こういう番組はすぐに忘れ去られてしまうもので、なかなか後からこう振り返ろうと思っても、その番組自体の内容を見るには、なんだ、テレビ局等に問い合わせなきゃ、もちろん今だったらね、TVer なり、TVer はないか、各局のアーカイブサイトとかに載ってるかのことは多いんですけど、なかなか普通の人がこうフラッと思い出せないっていう時に検索すれば、この一応回が出てくると、そういう感想も含めて、その時々の状況も含めて、こう、言い残せていたりするといいなぁと。まあ、今回に限らずですからね。他の回でもなんか、まあ、最新の情報というかね、今、新しいニュースのこととか触れてたりしますけど、まあ、すぐに情報は流れていってしまうものなので、一回ここで、残しておくっていうことは結構大事なことかなというのは、他のことも含めて、アーカイブ意識っていうのはこれからもちょっと強めていきたいなぁなんてことを思ったりしました。はい、あと僕の方からは、そうだな、ポンさんの愛用品とか道具の話ね、うん、なんか最初なんか不思議な入り口からだったんですけど、結構スーッと入っていく感じの、なんかいわゆる枕っていうんですか、雑談の枕みたいなことがかなり今回は成功してたっていうのも変ですけど、うまくいってたんじゃないかなと思うので、
はい、
なんか毎回あれじゃないですか、一回こう雑談で枕で入ってきて、一回ブチッと切れて、なんか立て直してやるみたいなことを結構繰り返してるんだけど、今回結構そこら辺うまくスムーズにいってたんじゃないかなと思うと。
ありがとうございます。
なんか、はい。今回、題材選び含めて、
ありがとうございます。
だと思うし、なんかやっぱ愛用品とかね、そういうものある方が、なんか豊かな生活かもとは思いましたよね。パソコンとかスマホとかに結構頼りがちで、もちろんそれぞれに愛着はある。コスパを考えつつも、なんかメーカーのね、好みとかあったりするから愛着を持ってはいるんだけど、なんか物理的なもので愛着を持てるようなもの、それこそ名前をつけるような、感じの道具なりものなりとの関係性みたいなのを築けると、さらに豊かな生活になっていくのかなともちょっと聞いてて思ったりしました。
なんか変態の入り口だよね、物を愛するって。きっとね、
変態をどう捉えるかですけどね、うん、
なんかほら人を愛するっつうのも、まあ、結構最近複雑ではありますけど、うん、なんか僕はさ、なんかこうそんなに愛情薄いくせに、なんか愛が欲しいタイプの人なのよ、うん、だけど、
なんだそれ、
愛って一方的じゃダメじゃない。やっぱこう向こうも答えてくんなきゃいけないから、はいはいはい、そうなるとやっぱ人間はほら結構さ、プイって向いちゃう、はあ、プイってっていうか、もう向いてもくれないところもありますから、
は
あ
は
あ、そうすると物にさ、なんかこ 物だとほら、ま、人形もこっちをグイッて、グイッてやれば、あの、
怖い、怖い話してるけど、そうだよね。プイッとされませんもんね、基本的にはね。そうそう、ロボットとかじゃないとね。
そうですね。だからほら、で、まあそれでいて、こう、座りのいい万年筆をね、うん、自分の愛用品として持ちたいですね、なんて言ってる姿がもう変態極まりないなと思って、あの、もう多分、万年筆はもう逃げたくてしょうがないんですよ。俺に掴まれた万年筆。
逃げられない。
勘弁してくれと。
トイストーリーの世界ですよね。うわーってなんか近づいてくる、うん、化け物みたいな。
気持ちが悪い人、うん、あの、愛をただただ欲している人っていうふうに聞いてもらえたら、うん、もうこのコーナー、あの、楽しく聞けるんじゃないかなと、思いますけども、いかがでしょうか。
多分好きだと思いますよ。道具の方もポンさんの方もね、互いに愛し合ってると思いますよ。はい。他の回いかがですか、はい、ポンさん。なんか振り返ったか
他の回、まあまあ、あのね、あんまりちょっといつも触れないですけど、30分読書は、うん、まあ最近漫画が多いじゃないですか。
そうですかね。
読み終わった後に、
はいはい、小説漫画だけど。
まあ、いいのよ、それは。まあ、漫画特集も2回、3回ぐらいやってますから。
はいはい、先週ね。先月か。はい。やりました、やりました。
漫画を読み終わった後っていうのを、どうみんなやってんのかなっていうのがちょっと気にはなって。僕は普段漫画ほとんど読まないんでわかんないんですけど、その、漫画ってほら、結構その、普通の読書、本と比べるとスピード感あってバーっと行くし、やっぱこう、
はいはい、
気持ちもね、まあ結構こう高ぶりやすいというか、キャラクターに感情移入もするし、みたいなこともあるから、なんかその、盛り上がった気持ちっていうのを、どういう風にしているのかなというか、よくね、あの、芸人さんとか出る番組だったら、その愛情についてこう、いや、あれのキャラクターが最高でさ、とか、
喋ってますね、
物語どうでこうでっていうふうに、ちょっと喋りたくなる。まあ、うんうん、小説でも同じことあるんでしょうけど、余計になんか、その、喋りたいことがあるのかな、なんていう、ちょっと想像をしたりもしたので、その辺のことは、うんうんうん、まあちょっと別な回でもいいんでね、ちょっと漫画を、何、消化する方法みたいなものとか、ちょっと聞いてみたいなと思いましたね。
それこそなんか漫画のね、ファンの方が作っているサイトであるとかね、ありますよね。そういうのとか。
はい。
はい。投稿してる人とかいるんじゃないかな、結構。なんか漫画に特化したサービスとか結構この数年で増えましたよね。結構そこら辺がビジネスになるんだなってちょっと びっくりはしてるんですけど、うん。うん。そういうところに、小説以上になんかそういうのが増えてるような感覚はありますね。
なるほどね。
はい。種ラジは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、あなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひ送ってみてください。それでは、種ラジ今週の一曲、ポンさんお願いします。
はい。ですね。最近ちょっと、いろいろ調べ物をしている中でですね。まあ、これも古い話で恐縮なんですけど、ゲームって、音楽がついてるじゃん、大体。
入ってます、入ってます。
なんか、思い浮かぶのあります？この、ゲーム音楽といえば、みたいな。
マリオじゃないですか、やっぱ、スーパーマリオ。てて
まあ、そうね。だから、馴染みがない人は、まあ、その辺に行くと思うんですけど、最近のモンハンとかね、
ポケモン、
ドラゴンクエストとかポケモンなんかもあると思うんですけど、はい、まあ、こういうゲーム音楽の、なんていうか、源っていうか、みんな、このブームが一番最初に始まったところってどこなのかなっていう、まあ、いろいろ議論はあるんですが、そんな中でですね、まあ、ほ
ん
と初期ですけど、ゼビウスっていうナムコのゲームがあって、
聞いたことある、
まあ。シューティングゲームですよ。でこう、まあ、割と上にスクロールしていく、まあ、よくあるパターンなんですけど、このゲームの、なんていうかな、登場する、まあ、こう戦闘機とか、あと地上に描かれてる絵とか、その、なんか、形に、実はいろんな裏設定があるっていうのがあって。だから単なるシューティングなんだけど、非常にこう精密な裏設定があるっていうことで、こう、割と愛になったゲームなんですけど、まあ、この音楽、を聞いて細野晴臣がいやこれは唯一無二だとこれゲーム、まあ、その当時はまだゲーム音楽っていう分野はあんまりなかったんですけど、 これは文化だと、芸術だということで、アルバム1枚作ったんですって。
へぇー。
まあ、監修っていう形みたいなんですけど、で、それがビデオゲームミュージックっていうやつなんですよ。これジャケットがなんかウサギちゃんみたいな感じのところに、まあゼビウスのちょっと要素が入ったりとかしてるんですけど、当時のその、ゼビウスなどを作ってたナムコっていう会社の、様々なゲームの音楽を、まあリミックスというとちょっと大げさなんですけど、その実際にゲームしてるような感じの、攻撃してる音とかもいろいろ混じり合ったようなそういうのがあって、で、こいつがまあゲーム音楽の、ビデオゲーム音楽の割とこう、一番最初と言われてたりするわけですよ。音源としてまとまってるものをね。
へー。
っていうのが、インターネット上に上がってるんですよ。公式で。
ほうほうほうほう。
そう。なんか、アルファレコードっていうところが、まあ、これYM とかその辺とかは、よくご存知の方も多いと思いますけど、この、細野晴臣がプロデュースしたゲーム、ビデオゲームミュージックのフル音源がネットに上がっているという記事があって、まあそこら辺でリンクがあるんですけど、1曲目は当然ゼビウスということで、うん、まあ、一応楽曲として6分15秒の作品になっているわけなんですが、うん、こちらの方をちょっと今回ご紹介したいなということで、ちょっと感じ違うんですけれど、はい、まあ音楽ね、いろんな分野があると思うんですけど、ゲーム音楽というのも楽しめるものの一つとして、まあ最近はもう本当に普通の一般音楽と変わらないぐらいのものが多いんですけど、この当時のなんか、チップチューンと言われてるんですって。なんか、音源が直接鳴ってるみたいなね。そういう感じのものなんですけど、その辺のものをちょっとまとめたビデオゲームミュージックを、今回はご紹介したいなと思います。はい、以上です。はい。
ありがとうございます。種メガネ以上でございます。今週も一週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
ごめんなさい、本当はゼビウスもマッピーもキングオブキングスもやってました。罪の告白って気持ちいいね。ポンでした。
タネラジ
また。